最新のテック情報をあなたに。テックキャスト。こんにちは。2026年7月26日日曜日、パーソナリティのはるかです。今日は幽霊の日なんだそうです。なんだか夏らしくてちょっと背筋がひんやりしますね。1825年のこの日に怪談東海道四谷怪談が初めて上演されたことが由来なんだとか。昔の人の夏の涼み方ってなんだか風流ですよね。現代の私たちはエアコンや扇風機に頼りがちですけど、たまには怪談話で涼しくなるのもいいかもしれませんね。あ、でも夜中に一人で聞いている人は怖がらせちゃったかな。ごめんなさい。さて、今日のポッドキャストではまず前半でアンソロピックのクロードに関する最新アップデートやユニークな音楽ガジェットの話題など気になるニュースをいくつかピックアップします。そして後半では AI を駆使して開発の生産性を劇的に向上させる未来の開発フローについて深掘りしていきます。これエンジニアの方は必見ですよ。それでは気になるニュース一緒に深掘りしていきましょう。
まずは AI 関連の大きなニュースから。 AI 開発企業のアンソロピックが主力モデルであるクロードのアップデートを立て続けに発表しました。一つ目のニュースは新しい大規模言語モデルクロードオーパス5のリリースです。アンソロピックのモデルには速くて安い俳句、バランス型のソネット、そして最も高性能なオーパスという3つのラインナップがあるんですが、今回はその最上位モデルオーパスがバージョン5になりました。アンソロピックの説明によると、このオーパス5は同社の真の最先端モデルであるフェーブル5に近い知能を半分のコストで提供するとのこと。このフェーブル5というのはもともとミソスという名前で開発されていたモデルで、サイバーセキュリティに関する能力が高すぎたために安全対策を施した上でリリースされた、いわば切り札的なモデルなんです。そのフェイブル5に迫る性能がより安価に使えるようになるっていうのはすごいことですよね。気になるお値段ですが、100万入力トークンあたり5ドル、100万出力トークンあたり25ドルと前のバージョンであるオーパス 4.8 から据え置きになっています。性能は上がるけどお値段はそのままというのは利用者にとってはすごく嬉しいポイントです。他にも API ユーザー向けの機能としてオートマティックフォールバックスというものが追加されました。これは例えばオーパス5へのリクエストが安全性に関する基準でフラグが立ってしまった場合に、リクエストをブロックするんじゃなくて自動的に別のモデル、例えばソネットなんかに処理を引き継がせる機能です。これによって開発者は安全性を確保しつつもユーザー体験を損なわないサービスが作りやすくなりますね。そしてアンソロピックのもう一つのアップデートが音声モードの強化です。これまでクロードの音声モードって一番軽量な俳句モデルでしか使えなかったんですね。レスポンスは速いんですけど、やっぱり複雑な対話になると性能面で物足りなさを感じることもありました。今回のアップデートでついに高性能なオーパスモデルやソネットモデルでも音声モードが使えるようになったんです。これによってテキストで対話するのと同じレベルの知能で音声でのやり取りができるようになります。さらに会話の途中でモデルを切り替えたり、外部のツールと連携するコネクタ機能を使ったりもできるそうですよ。対応言語も日本語を含む11言語に拡大されて、会話の途中で言語を切り替えるなんてことも可能だとか。 AI との対話がますます人間同士のコミュニケーションに近づいてきている感じがしますね。
さて次は少し変わったガジェットの話題です。ミュージシャンやクリエイターに人気のメーカーティーネージエンジニアリングの製品が現在 30% オフのセールになっているというニュースです。ティーネージエンジニアリングってご存知ですか？スウェーデンのメーカーでシンセサイザーとかサンプラーとか音楽を作るための機材を開発しているんですけど、 そのデザインがとにかくユニークで、まるで現代アートの作品みたいなんです。ガジェット好きにはたまらない魅力がありますよね。今回のセールはアメリカの楽器店ギターセンターやオンラインストアの Amazon B&H フォトなどで開催されていて、 Amazon では8月8日まで続く予定だそうです。例えばフラッグシップモデルの OPXY は通常2299ドルのところ1609ドルほどになっています。それでもまだ高価ですけど、憧れの機材を手に入れるチャンスかもしれません。私みたいな初心者にも優しそうなモデルもあって、例えば EP40 リディムというコンパクトなサンプラーは通常329ドルが230ドルほどになっています。これはダブやレゲエ音楽を作るのに特化しているみたいで、400以上の内蔵サウンドやエフェクトを使って手軽に曲作りが始められるそうです。こういう特定のジャンルにフォーカスしたガジェットって、逆に何から手をつけていいかわからない初心者にとっては良いガイドになってくれるかもしれませんね。ではこういったユニークな機材を使いこなすクリエイターって普段どんなことを考えているんでしょうか。ちょうどザバージにシンセサイザーの歴史家でありミュージシャンでもあるオリフレケさんという方のインタビューが掲載されていたので、こちらも少しご紹介します。彼は最近ビートジェム氏というドラムマシンの歴史をまとめた本を出版したそうです。そんな彼に今までで一番がっかりしたガジェットはと聞くと、野菜チョッパーと答えていて、なんだか親近感が湧きますね。アイディアはいいけど実際には手間がかかるだけってことありますよね。彼が受けた最高のアドバイスはお父さんからの、どんな機会にもイエスと言え、できるかどうかは後で心配しろという言葉だそう。すごく勇気づけられる言葉ですね。またお金をかける価値があるものはという質問には、高品質なロードバイクと答えています。車に比べれば安価でプロが使うレベルに近いものが手に入れ、良い自転車と普通の自転車では体験が全く違うんだとか。彼のユーモアが感じられるのが、あなたの電気映画のキャッチコピーはという質問への答え。男がコンピューターに文字を打ち込むのを見る、延々と。それから彼がコンピューターで音楽を作るのを見る、これも延々と、だそうです。クリエイターの日常って、パから見ると地味な作業の繰り返しですもんね。でもその先に素晴らしい作品が生まれるわけです。ティーネージエンジニアリングのような独創的なツールが、そうした創作活動を刺激してくれるのかもしれませんね。さてここからは今日の技術深掘りです。前半で紹介したクロード、実はこの AI エージェントを使いこなすことで開発者の生産性が文字通りバグったレベルで向上するという話があるんです。今日はそんな AI 時代の新しい開発フローの最前線を覗いてみましょう。
最初に紹介するのは、前に投稿されたターミナルを自作したら1日のコミット数が500を超えて生産性がバグった話という、何ともインパクトのあるタイトルの記事です。この記事の筆者は、普段からターミナル、つまり黒い画面でコマンドを打ち込んで作業することに慣れ親しんだ生粋のエンジニアです。そんな彼が AI エージェントのクロードコードを本格的に使い始めたところ、ある問題に直面します。クロードコードに一つのタスクを投げると、数分から十数分応答が返ってこないことがある。その待ち時間がもったいないので、別のターミナルを開いて次のタスクを投げるということを繰り返していると、画面に6つもターミナルが並んでもうカオス状態。どれが実行中でどれが入力待ちなのか、パッと見で全くわからなくなってしまったそうです。しかもそれぞれの画面が狭くて、 AI とのやり取りのログが流れてしまうと、自分が最初に何を頼んだのかさえわからなくなる。この今何がどうなっているんだっけと思い出すための認知コストがすごくストレスだったんですね。そんな悩みを解決するきっかけとなったのが、Xterm.js というライブラリとの出会いでした。これはウェブブラウザ上でターミナルを動かすためのもので、 VS コードの統合ターミナルでも使われている技術です。これを使えば HTML と CSS で自由にレイアウトできるターミナルが作れるとひらめいたそうです。そして生まれた自作ターミナルがすごいんです。まず AI とのやり取りで今何をやっているかを見失わないように、 AI が生成したタスクの要約と自分が入力したプロンプトを常に画面の横に表示。これで文脈を思い出す手間がなくなります。さらにクロードコードの現在の状態、例えば実行中とか入力待ちといったステータスが色やアイコンで一目でわかるようになっています。 プロジェクトごとにターミナルの色を変えたりもできるので、複数のプロジェクトを同時に進めていても混乱しません。そして極めつけは、AI が人間からの入力を待っている入力待ち状態になったら、ドラの音でジャーンと知らせてくれる機能。これなら他の作業をしていても呼ばれた瞬間に気づけますよね。そしてこの話のクライマックスがスマホ通知との連携です。 Web プッシュという技術を使って、クロードコードの状態が変わるたびにスマホやスマートウォッチに通知が飛ぶようにしたんです。これによって働き方が根本から変わったと筆者は言います。これまでは画面に貼り付いて AI の応答を待つスタイルだったのが、 AI に呼ばれたら応じるスタイルになった。散歩中でも食事中でも AI からの呼び出しに気づいて、スマホでさっと指示を返してまた自分の時間に戻る。まさに AI を優秀なアシスタントとして24時間使いこなしている状態ですよね。個人の生産性を極限まで高めるための素晴らしい発明だと思います。
個人の生産性を爆上げする自作ターミナルの話、すごかったですね。ではチーム開発ではどうでしょうか。次に紹介する記事は、 AI 時代のチーム開発フローを最適化するお話です。こちらも前の記事で、開発しているだけで進捗が更新されるリニア×クロードコード×GitHub で作る開発フローです。 AI を使ってコードを書く時間が短くなっても、チームで開発しているとタスク管理ツールを更新するみたいな付随的な作業って残りますよね。例えばプロジェクト管理ツールのリニアで、チケットのステータスを作業中からレビュー中に変えたり、完了したら完了にしたり、一つ一つは小さな作業ですが、積み重なると面倒だし、更新を忘れると実際の進捗とずれてしまいます。この記事で紹介されているのは、そんなタスク管理の手作業を開発プロセスと連携させて自動化してしまおうという試みです。そのフローはこんな感じです。まず、仕様書を置いているノーションの情報をもとに、クロードが設計を詰めて、実装計画を具体的なタスク、つまりリニアの一周に分解して登録します。ここがポイントで、人間が一から一周を書くのではなく、AI が叩き台を作ってくれるんですね。そして開発者は、クロードコードを使ってその一周の内容を実装し、GitHub にプルリクエスト、通称 PR を作成します。ここからが自動化の真骨頂です。開発者が GitHub 上で PR をレビューに出すと、なんと自動でリニアの一周のステータスが in レビューに変わるんです。そしてその PR が承認されてマージされると、今度はステータスが段に自動で更新されます。これすごくないですか？開発者は普段通り GitHub でコードを書いて、レビューを依頼してマージするだけ。それだけでチームメンバーが見ているリニアの進捗ボードが常に最新の状態に保たれるんです。PR はマージされたのに、チケットは作業中のままみたいなズレが起こりません。この記事の著者は、一周を作る目的はタスクを細かく管理することではなく、開発中の状態をチームから見えるようにすることだと言っています。 AI が実装するなら、もうタスク管理ツールなんていらないんじゃないと思うかもしれませんが、チーム開発では誰が何をしていて、どこで詰まっているのかを共有することが不可欠です。この仕組みは、その情報共有の手間を極限まで減らしてくれるわけですね。開発という行為そのものが進捗の記録になる。これは前の記事の AI に呼ばれたら応じるという働き方と並んで、これからの開発のスタンダードになっていくのかもしれません。今日の後半で紹介した2つの記事、アプローチは違いますが、共通しているのは AI を使いこなす時代の開発者の認知負荷をいかに下げるかというテーマでした。一つは自分のための究極の環境を自作する話、もう一つはチーム全体のワークフローを自動化で最適化する話。どちらも人間がもっと創造的な仕事に集中するための素晴らしい工夫ですよね。本当にワクワクする未来がすぐそこまで来ているんだなと感じました。
さて、今日のポッドキャストはここまでです。 AI 時代の新しい開発スタイル、いかがでしたか？皆さんの仕事や学習のヒントになるものがあれば嬉しいです。次回の更新もお楽しみに。はるかでした。バイバイ。